8章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の御言葉を教えてくださる主を感謝します。主にすべてを委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと旅に立ち、あなたがとどまっていたいところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢饉に見舞われるから。
7年間飢饉があるということ、その、エリシャをもてなしたその家族に、教えてあげました。壺にこの粉がいつもあふれて、油が絶えなくてずっと続いた、その家もいたんですけど、このように、じゃあ7年まだ観難があるから逃げなさいという教えもある。だから、全てがね、主がそれぞれ、語ってくださる言葉があります。だから私たちは聞く耳を持つことが重要ですね。リセス。
そこでこの女は神の人の言葉に従って出発し、家族の者を連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在した。
だから御言葉に従順して出発したということやね。聞き従うこと。3節。
7年経って後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと王に訴え出た。その頃王は神の人に仕える若い者ゲハジに、エリシャが行った素晴らしいことを残らず私に聞かせてくれと言って話していた。彼が王に死人を生き返らせたあのことを話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のことについて王に訴えに来た。そこでゲハジは言った。王様、これがその女です。これがエリシャが生き返らせたその子供です。王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで王は彼女のために一人の宦官に命じて言った。彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫も皆返してやりなさい。
すごいですね。だから主の御言葉に聞き従うと、こんなに素晴らしい祝福があります。エリシャに自分の屋上の部屋をこうね、こう行ったり来たりしながらそこでとどまるようにされた。その結果、その家は子供が産めない、その主人が年寄りだったから。しかし神様が子供を与えてくださったんです。その子供がまた病気になって死んだんですけど、その死んだ子供をまた生き返らせた、その奇跡がありますね。それでまだ7年観難があるから、他のところに行ってまだ戻りなさい。その通りに彼女は従順しました。従順したら帰ってきたら、その土地の問題があるんですね。その土地に対して、これは私の土地ですと、そのように7年後で帰ってきて、そのように主張するんですね。王様にそれを訴えてる。ちょうどその時、その奇跡を現場で目撃したゲハジがね、あの女がその女ですと言ったんです。それで王様がね、エリシャの奇跡、エリシャを通して主がなさった奇跡をずっと聞いて感動して恵まれた状態ですね。あの家族が、あの女性がそんな女性です。 それを聞いてね、土地を返すどころか返してまた7年間その土地が休まれたんですよね。基金だったからけど、その土地から出る賞賛7年の分をこう返してあげなさい、弁償してあげなさい。神を愛する人をこう計画によって召されたものは全て主が益として働かせてくださいます。だからイエス様の中には、この私たちが信じる信仰の中には御利益がある、ね、滝本明先生が、この本の中で御利益という本を書いたけど、これ本当の御利益がない宗教が自分たちには御利益があると言ってるけど、本当の祝福があるキリスト教の、ね、教会だけはそれを言ってないと。だから御利益という本を書いた記憶があるんですけどね。じゃあ7節、
エリシャがダマスコに行った時、アラムの王ベンハダでは病気であったが、彼に神の人がここまで来ましたという知らせがあった。王はハザエルに言った。贈り物を持って行って神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。
じゃあこのダマスコスというところにエリシャが行ったんですね。アラムのところです。その時そのペナデテ、アラムの王がそれを聞きました。聞いて、その、ね、エリシャに自分の病気が治るかどうか、それ聞いたんですね。そのことが主が喜んでおられるんですね。